さっきからそれ、スガッツさんが、なんかチラチラチラチラ左を見てたのは、エビを見てるんですね。
あ、そうそう。あのね、今、窓側のところに、
うん。
まあ、シーモンキーって言って一番さ、わ
はい。
かりやすい。よく付録とかでついてきたさ、
うん。
アルテミアっていう海水に住んでる、まあ、
うん。
エビというか、エビじゃないんだけどね。で、それともう一つ、放念エビっていう、これ淡水なんですけど、
は
まあ、アルテミアにちょっと近しい別の種なんだけど、それをね、飼ってるんですよ。もう今ね、1センチぐらいに、放念エビ初めてここまでちゃんと育って、
めちゃめちゃ大きくなったってこと？
でね、日がない1日結構見てるんですよね。可愛くてね。今年は越冬させるつもりなんで。
お名前、サマツさん。どうも、サマツです。サマツさんも結構お便り来てくれてる人ですよね。
ありがとうございます。はい。
スーパー銭湯で知り合った男性から聞いた話です。この男性を仮に A さんと呼びます。A さんは見た目に20代後半くらい、たくさんの女性と関係を持ったことがあるそうです。いろいろ私に話して聞かせてくれたのですが、その中でも日本最強の霊能力者の話がとても印象的だったので、投稿させてもらいます。結構長いんで、端折って話すかもしれないです。A さんは友人の B さんが最近やけに羽振りが良いという噂を聞いたので、B さんを食事に誘ってその理由を聞き出そうとしました。話を聞くと、何でも最近お金を稼ぐとっておきの方法を見つけたとのことでした。また、一人だとしんどくなってきたので、A さんに手伝ってもらいたいと言ってきました。給料も弾むと言われ、遊ぶお金が欲しいと思っていた A さんは、その仕事を引き受けることにしました。後日、指定された場所で待っていると、レンタカーに乗った B さんがやってきました。助手席に座ると、後ろには2人の女性が座っていました。2人ともかなりぽっちゃりで、なぜかお揃いの黒いドレスを着ていました。B さんによると、2人は姉妹で、姉は何し、妹はキャサリンって呼んでね、とのこと。妹のキャサリンは愛想がよく品のある女性なのですが、それとは反対に、姉のナンシーはとっても感じが悪く、運転中みんなで雑談をしている時も、スマホをスピーカーにしたまま美容系の YouTuber を見ていました。どこに行くのかは相変わらず、あらかじめ決まっておらず、ナンシーとキャサリンが指示する方角に向かってドライブをしていました。だいぶ車を走らせると、畑やビニールハウスが並んでいるような郊外にやってきました。畑と畑の間の細い道を走っていると、急にキャサリンが車を止めるように指示。で、畑を指さして、あそこ掘ってみてください、と言いました。A さんは訳は分からず戸惑ってたんですが、B さんはさして驚いた様子もなく、トランクからシャベルを取り出すと、勝手に畑に入って穴を掘り始めました。そして車に戻ってきた B さんの手には、中身がパンパンになって縛られている土のついたレジ袋がぶら下がっていました。袋の中を覗いてみると、中にはたくさんの小銭や Amazon ギフト券、iTunes カードなどが入っています。その後も6カ所ほど同じように畑や民家の庭などに無断で押し入っては勝手に穴を掘るという行為を繰り返しました。そして掘ったところから必ず金品の入ったビニール袋が出てきたそうです。その日、A さんたちは旅館に泊まることになってきました。お風呂に入ることになり、B さんと2人きりになれたので、姉妹のことについていろいろ尋ねていました。 B さんは会社の上司に誘われて、日本史を学ぶ私塾のようなところに通っていたそうです。その私塾の先生は、日本史に風水、日本神話、陰謀論などを絡めた独自の授業をしていたらしく、B さんはうさんくさいなと思いながらも、会社の付き合いがあるので仕方なく講義に参加していました。先生は若いのに熱心に講義を受けてくれる B さんを気に入ったらしく、B さんはその私塾の古参メンバーと同等の扱いを受けていました。そしてある日、先生が、日本最強の霊能力者を紹介する、と言って2人の女性を連れてきました。それが霊の姉妹でした。不術者と言って、奈良でシャーマンのような仕事をしているそうで、不術っていうのは巫女の術ね。生まれてくる時代がもう少し早ければ、第二次世界大戦は日本が勝っていた、と先生はよく言ったそうです。男塾の枝島塾長みたいな。ね。霊能力が並外れて強いので、普段は大物政治家や大企業の幹部を相手に占いやアドバイスをしているそうですが、今年は息抜きのためにお忍びで関東に来ているとのことでした。若い人と遊びたいと2人が言うので、毎週末2人をどっかに連れて行ってくれると頼まれ、適当にドライブしていると、霊能力見せてあげると言われて、 今回のような穴を掘る遊びが始まったそうです。あのお金の入ったビニール袋はあくまで2人が霊能力で物質化させたものなので、誰の所有物でもないから勝手に持って行っても大丈夫だと言っていました。意味不明ですね。 iTunes カードか Amazon ギフト券を物質化していると。
コードまで物質化してるもん ね、
シリアルナンバーね、うん、とかね、うん、風呂から出るとみんなで夕飯を食べることに。するとお酒の力もあってか、今まで不愛想であまり喋れなかったナンシーが A さんに向かって説教を始めました。不思議なことにナンシーは A さんが誰にも話していた覚えのない過去の過ちをまるで自分が見てきたかのように知っていました。小学生の時先生に嘘をついたこと、中学生の時万引きをしたことなど、自分でも忘れていたようなことまで A さんの犯した罪を列挙していき、その度にお前ほんとゴミだなとか、マジで考え方改めなきゃダメだよなど辛辣な言葉を浴びせてきました。結局 A さんの人生すべてを事細かく批判していき、説教は2時間ほど続いたそうです。夕食が終わると B さんはそれじゃあよろしくねと言い、ナンシーと一緒に部屋を出て行ってしまいました。2人部屋だったのでてっきり姉妹が一緒の部屋に寝ると思った A さんは面食らってしまいました。そこで気がついたのですが、なんと B さんが手伝ってほしいと言っていたのは姉妹の夜の相手をすることだったのです。キャサリンと二人きりになった A さんは結局一夜を共にしました。いろいろと我慢しなくてはいけない点も多かったんですが、分け前として発掘したお金を一袋約30万円もらえたので、 A さんは B さんに誘われれば姉妹とのドライブと旅館での接待を必ず手伝いました。その後6回ほど会ったそうですが、なぜか会うたび B さんの顔がやつれていき、ついには B さんと連絡が取れなくなってしまいました。 A さんは毎回キャサリンの相手をしていたそうなんですが、そのうち一つ気がついたことがありました。事後キャサリンの性器を見ると必ず 2,3 粒のゴミがついていて、よく見るとそれはもみ殻だったそうです。なぜもみ殻がついているのか非常に気になったのですが、なんとなくキャサリンに直接聞くこともできなかったので B さんに相談していました。すると B さんはそんなキャサリンの方がまだマシだよとやつれた顔で笑いながら答えたそうです。話は以上です。いろいろなことが起きている話だったので煩雑な文章になってしまいました。分かりにくいところなどあったらすいません。他にも会談を聞いたのでそのうち送ります。よろしくお願いします、はい、ということなんですけども、
うん、これ何どういうこと、
まあ、こういう、ね、霊能力者がね、政治家とか会社の社長とかに相談する相手がいるってのはよく聞く話ですけどね、
うん、
それの本当の大物がこの二人だってことじゃない
ってことなのかな。
そう、全くこの話自体がその姉妹が霊能力者自体もでも分かんないもんね。この変な私塾の先生がいてることだけだもんね、
うんうん、でまあ、そっちはだから影武者的な感じで表に出てるのかな、う
ん、いやだからもうそれ自体がただのヨタ話で、
うん、
でだってそれにしちゃなんかご利益ないさそうっていうか霊能力者っぽくないじゃん。そのなんていうの、その2人がチャラいギャルっていうのはまあ割とあるパターンだけど、うん、
はいはい、
アマゾンギフト券とかを物質化してあの人んちの庭に埋めとくってさ、なんかやらせっぽいじゃん。
うんうんうん、事前にね、そうそうそう、あのやっといてみたいなね、うんうんうん、何なんですかね。なんかでももみ殻も意味わかんないしね。なんか呪術的になんかそれを使ったりするとかなんかあるの、
なんかわかんない、たたりめいたことで、
うん、
あそこにもみ殻が出てきちゃうっていう。
でもう一人の方は多分もっとすごいってことを示唆してるよね、
うん、まだマシっていうか嫌なもんなんだろうね、ナンシーの方。
怖っ、うん、なんだろう、あ、意味わかんなくてなんかリアルだよね逆に、うん、4ティライミです。
ありがとうございます。
はい、また楽しい話を教えてください。
あ、でちなみに、アリジャムチャンネルは何点ですか？ YouTube
アリジャムチャンネルは、
うん、
まあ、動物をね、あれするのはあんま良くないんで、うん、1点です。
はい。お便りにはティライミで、YouTuber 企業には点でっていう、もう、僕たちもわけ分かってないですからね、リスナーさん。嫌だったら今すぐ聞くのやめてくださいね。
だって、そのアリジャムチャンネルの人が、うん、なんか、ね、水槽いっぱいの放念エビを魚に食わせてみたみたいなやつたら、
うん、
もう僕、そのためだけに携帯何十台も契約して、アカウント
作って、ダメマークを。
そう、ダメマークも押すし、違反申告みたいなやつ。
はいはいはい。アカウント停止の申請を。
うんそうう
ん、いや、まあ、放念エビを魚に食わせるのは別にいいんじゃない。もっとえぐいことよね、やってんのは。なんかあの、
うん、
あの、なんか、ドンパッチを食べさせて破裂させるとか。
怖いね。うんうん、なんかでも、その、なんだっけ、あの、さっきの話ちょっと戻るけど、
はい、
増えたワカメちゃんを死ぬほど食わせるっていうのは人間の拷問でも、結構やるってことありますよ。
古代中国とかの拷問。
違う違う、あの、本当にそういう反社の人とか。
うんうん。
うん、が、何袋も食わせて水を死ぬほど飲ませるんだって。
うんうん、
でそうすると、お腹の中で死ぬほど膨らむじゃん。
うん。
うん、で、
死んじゃうんじゃない？
死にはしないんじゃない？だけど、うん、まあ、苦しいだろうし、うん、まあ、あと、もっと言えば、そんなにこう、なんだろう、罪に問えないっていうかさ、まあ、問えないっていうか、なんていうの？
うん、
証拠が残りにくいのかな、
うんうんうん、
普通の食べ物だからさ、
はいはいはい、
毒を見せるとかじゃなくて、そうだからっていうのは実際聞いたことが僕あって、
うんうん、
で今のそのアリジャムチャンネルのそれもそうだから、
うん、
多分そっから発想したんじゃない、その人も
元ヤクザか
もう知らないですよ、たまたまそういう都市伝説めいた話が、
うん、
そこ知ってただけなんじゃないのかな、うん、
怖いですね、はい、だからこうやってやることもこの YouTube チャンネルにお金を落とす行為ですからね、ヘズマ流とかを批判するのもね、アリジャムチャンネルを悪口言うのも、
はいはい、
ヘズマ流なんか今ニコニコなんじゃないですか、こんだけニュースとかで取り上げられて
ね、えでもまあ
もうアカウント停止しないとダメだよね、
ね、停止されてない
と。俺みたいにさ、昔から真面目にやってる YouTuber はさ、1円もお金もらえてないのにさ、ヘズマリューはお金もらってるわけじゃん。おかしくない？俺なんか10年以上やってんだよ。12年ぐらい、YouTuber。
1円
も、
やっぱりさ、
皆さんチャンネル登録もよろしくお願いします。
お願いします。街中とかでも配信してるような人ってよく見るようになったよね。
ええ。
うん。
見ます見ます。
昨日、
うん、
結構やばい人見ましたよ。
うんうん、
秋葉、
うん、
で、なんだろう。ロック氷ってあるじゃないですか。袋に入ってる氷。
ああ、はいはいはい。
うん。カチ割り、ね。あれを、そう、カチ割りのね。あれを完全にもう水になっちゃってるんですよ。
うん。
だけどそれを抱きかかえて、
うん、
でストロングゼロを持って、で何か携帯に向かって話してる人がいて、
うん、
うん、で何かなと思って聞いたら、
うん、
まあ中国のこととかをすごいヘイトしてる放送をしてて、
あそれなんだ、あ、はい、
うん、なんかやばいなと思って、ただそれを多分何らかの配信をしてるんだろうね、
うん、うん、
うん、だから。なんかなんだかななんて思いましたけどね、うん。
まあ、家でね、やる分には別にいいんですけどね。
そう。
まあ、そっちのは目立つからってことなのかな。
今ね、風俗なんかね、誰も行きません。生粋の日本人は風俗、この時期に行きません。あれに来てんのは、そっちの国の人です。みたいなことをずっとやってて。
ガラガラガラガラガラガラ、カチ割りの擦れる音。
いや、もう水になってるから、
ね。ジャポジャポジャポって。
そうそうそうそう、
あれじゃ、カチ割りにストロングゼロ入れるって飲み方あるんだよね。
あ、だから最初それかなと思って。
うん、あ、それでもないんだ。
で、封は開いてないんですよ、カチ割り氷は。でもすでに水になってパンパンになってて。
じゃあまあ、喋るのに熱中しちゃって忘れちゃったのかな？
まあ、それか嫁にその話したら、うん、まあ、暑いからそれを抱いてたんじゃないかって。
あ、
うん。そう。
うん。
ね、変な人増えてきてるよね。
僕はね、YouTube もまあ、チャンネル登録はとりあえずお願いしますね、皆さん。
お願いします。
まあ、収益化してないんで、1円にもならないんですけど、きちんと収益化して、1円をもらってない方がかっこいいじゃん。
うん。
こんなにチャンネル登録者数あるのに、広告入れてないぞって。
そうね、まあね。う
ん、なんか、勝った気になるじゃん。
はい。
菅田さんのクソマウントと一緒で。もう、いや、多分いつか収益化すると思いますけど、あの、こんなこと言って、収益化した時に恥ずかしすぎるよね。
そうね。
でも今、それよりもやってるのはラジオトークですから。
あ、はいはい、なんか質問会みたいな
やつ。そうそうそう、質問会やってるのがポイントをもらえるんで、これ質問やると。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。だし、あとね、こっちは収益化してるんですよ。あの、
あ、そうなん、
実際、ね、差し入れっていうのがあって、そう、これをね、すいません、結構差し入れしてもらってるんですけど、
はい。
言わなきゃダメだよね、こういうのね。こういうのちゃんと、まるまるさんありがとうございますとか。
よくほら、あの、なんだっけ、うん、あの、ツイキャスとか見ててもさ、
うん、
言ってるよね、こう、あ、なんとかさん、こんにちは。
あ、いつもありがとうございます。お茶爆ありがとうございます。お茶爆センキューでーす。
そんな感じでさ、はい、よくやってる。
越後の黄門様、あ、おにぎり3個。どうもでーす。
あのね、会長、そのモノマネ、誰のモノマネでもないと思うけど、
俺の
一番、一番僕の中で、はい、あの、なんか伝わってきました。その感じね。あの、
はいはい。俺の想像するツイキャス配信者。
うん。うん、わかる。わ
かる。本当に誰のモデルでもないですからね。
はいはい、はい。
でも、もらってる、差し入れもらってるんですよ。
はい、
ごめんなさい。これどこ見ればいいんだろう。あ、例えば最近だとタウンピョンさんって、あの、リスナーさんですね。でものすごいいい情報を持ってて、うんうん、あの、結構参考にしてもらって仕事にもさせてもらってる人。
はい。
へー。からももらってますし、
うん、
たくさんもらってます、
はい。
どこを見ればいいのかっていうのが。
差し入れっていうのは何、何、はい、その、あの、その人がチケット的なものを買って、それを分けてもらったりすることの、うん、ポイントみたいなのを。
お茶とかおにぎりとかと一緒ですよ。
ああ
。うん、これどこ見りゃいいの？
いらないよ。
いや、他にもいろいろもらってんだって。いや、これでもこれ、やばくない？これで言わないの。あれ？いや、今まではね、見れた、あれ？本当にみんなにもらって、本当に感謝しかないんで。
じゃあもう、変態怪談バナナとかは当然もう10万円ぐらい。
本当だよね。ただまあ、うん、あの、一応言っとくと、今まで全員の合わせて、今ポイントが、ね、4万7000ポイントとかかな。
え、でもそれって4万7000ってことでしょ？
じゃあ違います。
え、違うの？
違います。これ、あの、こういうのって、なんか、大げさにやるじゃん。うん、コツとして、ポイント。
ね、はいはいはい。
あのね、リアル円にもできるんだけど、リアルペイかなんかで。
うん、
そうすると、まず10分の1になるわけよ。4700円。
あ、そうなんだ、
うん。で、ありがたいんだけどね、それでも。で、かつ、手数料とかががっつり取られるから。だからまあ、本当に10万円ぐらい、だから100万ポイント貯まって10万円にするときだったら、まあいいんだけど、こう、ちまちま変えてると、結局、こんだけ苦労して3000とか4000とか、やってらんねえよって感じなんだけど
ね。そうだね。うん、
それはそれとして皆さん、本当差し入れありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、もう本当に、やめた方がいいよね。じゃあやるなよ。
でもあれさ、うん、なんだろう、うん。なんか作業とかしながら聞くのに適してるよね。こう、短いからさ。
はいはいはい。
区切りつきやすいっていうかさ。だから僕もたまに聞かせていただいてます。
毎回聞けよ。毎日更新してんだからさ。
はい、そうそう、毎日やってんな。
まあでも、あの、スガッツさん、聞いた話ばっかだもんね。このラジオでやってるやつだから。
う
ん、
そうそうそう。だから
そう。
ね。
で、あの、質問会を、今なんかその、ラジオトーク運営側が、強化月間、
はい、
強化週間みたいにしてるから、これで質問やるとポイントがもらえるとかいうやつなんですよ。
ああ、なるほど、そういうことなんだ。
はい。
うん、
そうそう、その後ろのドアがちょっと開いてるのがすごい怖いんですけど。
本当だね。うん、
映像で見るとすごい怖い。いや、今気づいた。
うん、まあまあ、ほっときましょう。うん。うん、
でですね、で、毎回ほら、はい、僕は怖くないの階段を上げてるわけじゃないですか。
はい。
で、まあ、昨日、おとといぐらいから、ラジオトーク用のね、オリジナル音源上げてますけど、うん、ここに来て、ほら、僕は怖くないと、吉田ゆうきの怪談語り、こんな話を聞きましたの、夢のコラボを実施したらどうかなと思って、
もう
超盛り上がらない？この2つの番組はタッグを組むんだって。
うん、
なんかすごい、ノリ悪くない？
いやいや、いいんじゃないですか。てか、具体的にちょっと話が見えてこない。
いや、だから、お便り会だから、うん、そのラジオトークに来たお便りをここで読んで、
ああ、そういうことか。
で、
うん、
いつもみたいに切り貼りしてラジオトークに貼れば、うん、一石二鳥じゃない。手間として。はい、コラボ。
抜きだよな。
で、ラジオトークの運営はちゃんとポイントをくれるから。
はい。遠回しな収益化だよね、それね。
いやいや、そんなに、もう、夢のコラボ盛り上がる。なんでそういうこと言うかな。二つの番組を聞いてるリスナーさんたちが、ほら、こうやって、ね、コラボして、一緒に楽しいことやろうって。なんでそう逆張り逆張りさ。何が嫌いかじゃなくて、何が好きか語らない、うん、どうすれば世の中を面白くできるかっていうことをさ。
はい。あのね、うん、さっき話した解放区に、ボフェス出てくるのよ。プロデューサー、はい、ドキュメンタリーを撮るプロデューサーで、あのね、ほんと正論ばっかりで、
うん、
引きこもりの人を、こう、うん、なんか、奮い立たせようとするんだけど、
うん、
嫌な役として描かれてますよ。もし思うことあんだったら、母親にさ、社会が悪いじゃねえんだよ。あんたなんだよ。みたいなさ、そういう感じの、こう、薄っぺらい熱いやつみたいな感じで。
それとは違います。僕の言ってることは、本当に、みんなを幸せにするための、
わかりました、
はいはい。それによって私が差し入れもらったところで何が悪いんですか？
そうですね。
はい。
わかりました。はい。
だからそうか、こっからはラジオトーク向けに話さなきゃいけないから、このノリだとダメだよね。
うん、そうだね。いいよ、じゃあもうめちゃめちゃなんか、神妙な感じがいいの。
でも一応、菅津さんも会話に参加するとしたら一回紹介しないとね。
あ、そうか。うん、はい。
はい。
うん、
じゃあちょっと、3秒後に始めていいですか？
いいです
か。はい、こんにちは。怪談の収集調査をしている吉田裕樹です。今回は私がやっているネットラジオ僕は怖くないの中で、いつもの質問コーナーの回答をしたいと思うんで、いつも私のラジオに出ている人は菅津さんという人がいるんですけども、菅津さんどうもこんにちは。
はい、こんにちは、はい、映像を作ってます、菅津と言います、
はい、映像作家さんですね。
はい、はい、
で、お便りに回答することを2人でやろうかなという感じで今日お誘いしたんですけども、
はい、
質問いきますね。トイレの花子さん世代からの質問で、ポンキッキーズでやっていたトイレの花子さんのトンカラトンがずっとトラウマです。トンカラトンについて吉田先生に教えてもらうことはできますか、という。トンカラトン知ってます、菅津さん。
僕は多分、私今40半ばなんですけども、はい、多分世代的にちょっとずれてる気がするんですよね、は
いはい、これトイレの花子さんに出てきたオリジナルの妖怪というかオリジナルの都市伝説ですね。それまではなかったんですが、はい、包帯を巻いた、全身包帯巻いてる、で多分男が日本刀を持ってる、はい、で自転車に乗ってくるんですよ。
あ、
トンカラトン、トンカラトンっつって、
はい、
でトンカラトンって家って言って言わないと切りつけられて殺される場合もあれば、トンカラトンって言ったのにトンカラトンって家って言ってないぞって逆切れされて殺される場合もあれば、いろいろなんかね、そういうわけのわかんない不気味な妖怪なんですよね。
どちらにしても殺されるってことなんですか？
場合もあれば助かる場合もあるんですよ。トンカラトンって言って、トントン トンカラトンって歌いながら自転車に乗ってくるっていうね。
はい。
なかなかでもね、キャラクター造形的にはいい感じの妖怪だし都市伝説なんですけども、でこれがね意外とポンキッキーズが発祥なんですよ。トイレの花子さんが発祥で、でどうもスタッフの人が作ったものらしいんですけど、並木先生、並木慎一郎先生、私もお世話になってるんですけども、はい、が、最強都市伝説4かなで調べたところで、あと一応そのポンキッキーズのスタッフに聞いてみたら、そのトイレの花子さんの制作スタッフの一人が作ったものだけど、一応そのスタッフの地元では昔からささやかれていた現代妖怪だっていう回答は得たみたいですね。ただその、スタッフは連絡が取れなくなってたらしくて、あのフリーの人らしくてね、フリーのディレクターかなんかで、別にあのフジテレビとかポンキッキーズのメインスタッフの人ではなかったんで、その時ちょっとかかっただけなんで、それ以降は連絡は取れてないので詳細は不明だけど、一応地元にはそういうのがいたと噂されてはいたっていう、
うん、
なかなか調べがいがありそうな面白い、
そうですね、
妖怪都市伝説ですよね。
あのまあなんかパッと聞いた感じでも結構こう、うん、いろんなそういう都市伝説のフォーマットを、まあ、口裂け女のポマードだったりとか、うんうん、なんかそれをこうハイブリッドさせたような感じのイメージはありますよね、
うん、まあ、この合言葉を言うと助かるとか、合言葉言っても助からないとかいうところとかが、まさに都市伝説の中でも口裂け女もそうなんですけども、その口裂け女のオリジナルだと私が思っている鹿島さんの派生の一つかなとは思うんですよね。
あ、
まあ、もしこれが本当にあの、
うん、
誰かのポンキッキーズスタッフの完全創作ではなくて、本当にそういう噂があるローカルな怪談が一部地域で囁かれていたんだとしたら、で鹿島さんっていうのはもちろんあの鹿島玲子っていう足のない、まあ、ちょっと欠損している、まあ、身体的に怪我をしている状態の人が来て、で合言葉を言わないと、仮面の鹿死人の死悪魔の魔、鹿島さんさようならとかね、鹿島玲子鹿島玲子鹿島玲子とかいろんな合言葉があるので、それを言わないと足を取られちゃうって殺されちゃうっていうのの、パターンとしても同じだし、あと今鹿島さんって女の人が主流になってるし、確かに女がメインなんですよ鹿島玲子は。だけど鹿島さんっていう都市伝説が生まれた間しばらく10年20年ぐらいは同時並行で日本兵型っていうのもいたんですよね。日本兵タイプ、兵隊さんタイプで、それは男 で戦時中に、まあ、そういう足がもげるような、ひどい戦死の仕方をした怨霊だみたいな風に言われているようなパターンがあって、それの軍人型日本兵型がの鹿島さんが変容して新しい種として生まれたのがトンカラトンかなっていう気がするんですよ、うん、日本刀持ってるんだってね、ちょっと軍人っぽいもんね、
うん、
昔の軍人っぽい
ですね。でなんかそれでやっぱりそのなんだろう、それだけこう当時のこう、うん、子供たちにトラウマを植え付けたっていうのは、多分そのね、その鹿島さんとか口裂け女とかもこれ言えば助かるよっていう機械的な、
うん、
助ける方法、助かる方法ってあったじゃないですか。だけどこの話の場合ってそのフォーマットで言ってもいくつかのパターンがあって、殺されちゃったり助かったりっていう
だし、当時の花子さんも助けてくれなかったりするんですよ。
ですよ。あ、なるほどね、うん、うん。だから余計に機械的に割り切ってこれ言えば OK っていうのがないから、
うん、
やっぱ子供たちは余計に怖かっただろうね。
うん、だからやっぱりちょっと実話っぽさはあるよね、うん、実話っぽさっていうのはそのトンカラトンが実話怪談であるっていうわけではなくて、本当にそういう噂がスタッフの地元であったっていうのは、これなんか本当っぽいなって気はするんですよね、
うん、でまたね、そのスタッフの方が連絡取れないっていうのは、
うん、
またミステリアスで、まあ いい話というか、なんか、
まあ、単純にね、単純に別にあんまりスタッフが仲良くなかったから連絡先知らないとかいう話かもしれないけど、ただまあトンカラトンはでももう結構現代妖怪としてはあの完全に不動の地位を築いているというか、まあ、大体どの本にも載ってるような やつだけど、意外とね近年のオリジナルなんだけど、でも調べてみるとただの誰かのねテレビスタッフの創作では収まらない底深さがありそうだなって意味では私もちょっと注目しているものなんですよね。結構調べがいありそうでしょ。
そうですね、これは調べてほしいですね、
はい、という感じで鳥の花子さん世代さん、まあ、教えてもらうことはできますでしょうかって書かれてあるんですが、まあ、私も何も知らないんですが、ただまあ仮説としては鹿島さん日本兵型からの派生ではないかというただの推測ですけど、
はい、
このご回答でよろしいでしょうか。じゃあ今日はこの辺でっていう感じでやってるんですよ。
もう普通のモードでいいですか。
違います。何ですか普通のモードっていうのは。
あ、そうですか、はいはいはい、
あ、なんか勘違いされてるんですけど、さっきのが普通のモードですからね。
あ、わかりました。
あの、この僕は怖くないのが作ってるんですからね。勘違いされてません。
うん、
嫌なやつを演じてるだけですから。
はい、わかりました。はい。
素がさっきなんです。
うん。え、なんかほらさ、ね、やっぱしこう、だから、ね、性癖、僕が、そこ、僕のこの性癖的にさ、
うんうん、
やっぱちょっとこう、その、手足が、みたいな話を聞くとさ、
はい、
正直僕は、うん、あの、おちんちんのやり場に困ってるのね、いつもね。
あ、トンカラトンの話を聞いても。
そうそう。はい、あの、だけど、それを抑えるのが必死で、今普通に話させていただいたつもりだったんですけど、以上です。まあでも、ちょっとこの話怖いよね、確かに。僕知らなかった。
おティンティンが、ピクピクしちゃうよ、トンカラトン、トントントンカラトンしちゃうよって言いたくても言えなかったわけですね。ラジオトーク収録中だから、さっきは。
そういうことです。
はい、
ねえ、うん。トンカラリンってなんかなかった？
トントントンカラリンと隣組でしょ。
あ、それか。それとは違うんですね。
戦時中
でもなんか。
まあ、うん、多分、菅さんが想像してるのは、トカトントンじゃない。ダザイ
の。トカトントン、ダザイのね、うん。うん。
それでもなく。あれもなんかちょっとこういう怖さのある話だよね。
うん。まあなんか、唐突に出てくるとちょっとこ怖い五感なのかもしれないね。この、
そうそう、
なんてい
う。あれもね、唐突にそういう音を聞いたたに人生、なんかやる気を全て失うっていう。
うん。
嫌、うん、な、ね、怖い話だよね。ダダヨ様とかトントン、
うん
うん、で最後にそれは運動すれば治りますってダダヨ様が回答して終わるっていうあのうちいいよね。
いやーでも、やっぱトイレの花子さんはそうやってトラウマを植え付けてんだな。
結構だからやっぱり自分よりも菅田さんよりも下だし、私自分よりも下の世代はトイレの花子さん結構影響を受けてる人多いよね、階段やってる人でも。
まあね、あの、継続的にやっぱりそういう怪談もののアニメとかさ、
うん、
あ、怪談レストランとかもなってたじゃん。
はいはい。
うん。やっぱそれぞれ怖い話あったもんね、うん、それでね。
あ、ちなみにこれナンティライブですか？
あ、それはいいの？こっちな、その、わかんないんですけど、この。
まあ一応ラジオコラボですから。
うん。ね。これじゃあ、はい、これじゃあサンティライミ。
トイレの花子さん世代サンティライミ、うん。はい。
はい。
ですね。それはもう僕は怖くないの中での話ですから。うん、
わかりました。
わかります。すいませんね、複雑で。
うん。
で、なんか、スガッツさんの、トン、とか、トントンじゃない、トンカラリンにも興奮するって言うけどさ、うん、だとしたらさ、俺、この前、ふと思って、携帯にメモしたことあるんだけど、
はい。
金スマ見てます？
え？
金スマ。
金スマ？
中井くんの。
あー、見てないですね。あんま好きじゃない。
とかが出てる。
まあ、なんか、よっぽど興味深いやつだと見ますけどね。
あれの、ほら、うん、後ろにミニスカートの女の人たちが、
はいはい、
ギャラリーとして足組んでずらっと並んでるじゃん。
はい。
で、それが今、昨日、おとといか、金曜日に見たら、こう、フェイスシールドをみんな被って、うん、で、足を組んで、30人、40人くらいの女性がずらっと並んでるから、これ、スガッツさん、この絵面好きだろうな、と思って。うん、
あのね、
LINE しようとしたんだけど、LINE するまでじゃないかっつって、はい、携帯のメモに、今の金スマの後ろの女性たちの絵面、スガッツさん好きでしょってラジオメモに残しておいた。
あの、それ、たまたま僕、
はい、
あの、ズッキングして見てるときに、
はいはい。
で、
多分同じ時だよ。
あ、本当ですか、はい。で、フェイスシールドっていうよりも、むしろこう、なんだろう。
口だけ。
口にピッと注視してるんですね。
そうそうそう。そう。
あのよくほら最近パン屋さんとかでそのそういうのつけてる人、はいはいはい、あれはね毎回ね正直おちんちんの入れ歯に困ってますね。
おちんちんの入れ歯ってなんですか。
おちんちんのやり場に困って
大きくなくて閉まらなくなっちゃってる。短パンの裾からボロンって。
ただやっぱし、うん、僕はその家内ね奥さんとすごい、はい、奥さんはやっぱし長年僕と一緒にいてくれてるんで、はい、全部僕のこと分かってるんですよおそらく、
うんうん、
なので分かられたくないじゃない、
はいはい、
今おちんちんのやり場に困ってる、はいはい、だからそういう時はもう逆にパッと変えたりとかしますよね、うんうん、
ただ、うん、私ですらねあこれ多分菅津さんがおちんちんのやり場に入れ歯に困るなって分かるぐらいだから、はい、まあ確実に分かってるよね奥さんは
分かってます絶対分かってますよ、
うんうん、まあここまでがラジオトークに流す部分かな以上あとさもうちょっともうこれアフタートークだから全然関係ない話するんだけど、
ええ、
最近のほらよくネットとかでさ SNS とかで見るのがマスクしてるじゃんみんな、
はい、
で女性がマスクしてるからなんかすごい綺麗に見えるっていう
まあよくあるあるで言うよね、うん、
だあれなんていうのね鼻から下の造形は、ま、究極にいい造形を想像するわけじゃん、うん、隠されてると
そうですね
だから別に女性男性限らずかな女性の方も男性の方を見て、うん、かっこいいイケメンなのかなって思う、うん、だろうからだからただまあイスラム教徒の気持ちが分かるなってここにメモしてあります今見たらラジオメモに
あまあ確かにね
ヒジャブとかね、うん、だからまあ人権侵害的な側面は、うん、それこそね欧米の人からしたらあるのかもしれないけど、
うんうん、あそうか確かに
あれにグッとくるっていうところはね、
うん、
あるのかもね、
う
ん、まあ
そうねうん、僕はほら、矯正してる人も好きなんで、
はいはい、
よくね、やっぱし、よくでもないけど、たまに会った人とかに言われるのが、うん、今みんなマスクしてるから、なんかそういうのを観察とかできないっしょ、みたいなこと言われたりするんですけど、
はいはい、
その上を言ってます。これはもうマスク越しでも何かこう、矯正してるんだろうなっていうのをね、いつも想像してると結構。
そうですか。だから、今の話で言うと、菅さんは全ての、まあ、東京はみんな全てマスクしてるから、京都と違ってな。
うんうん、
東京は危機感があるから。
はいはい
はい、東京を歩く全ての女性が強制していると思ってるわけだね。
そういう世界線で僕は今、はい、に思うと、結構毎日楽しいかなっていう。
じゃサウジアラビアに生まれてたらよかったのかもしれないね。
そうですね。
話を総合するとね。うんじゃあそろそろメインコーナーいきますか
はい何ですかメインコーナーって
半袖おかみ
お
左中段、はい、主婦の方から
あ結構待ってたなもう
そうですか木三字とティライ木三字とプチ系を足して2で割ったような
はい、
はいこれラジオトーク聞いてる人に分かるかなこの言い方で。
いや、でね、
うん、
半袖おかみさん、
はいはい、
ツイッターでもフォローしていただいたんですよ。
おおおお。あ、え、菅田さんだけ？
あ、わかんない。え、まあ、されてるんじゃないですか？
あ、ごめん、俺、1万4000フォロワーもいるから、ちょっと全部確認しきれなくて、ごめんなさいね、フォローしていただいたら、半袖おかみ。
ね、はい、でね、またね、このアイコンが本当に半袖おかみの
やつなんですどうやって見ればいいのそれ。半袖おかみで見ればいいの
半袖おかみさんって多分ありますよ。はい、アイコン絶妙に気持ち悪くていいんですよ。
半袖。袖は漢字だよね。
あ、多分そう。
出てこない。ちょ、ごめんなさい。俺が1万4000フォロワーもいるから、半袖おかみだけでパッと出てこないわ。スカスさん出る
出ないな。ちょっと待って。あ、あ、
どれどれ見せて
みてますよ。
はい。
絶妙に気持ち悪いんですよ。
ちょっとタップしてくんね。反射して見えない。あ、なんか、あ半袖の、あ、これあれじゃん。福光茂幸の漫画の奥さんですよね。
あ、そうそうそう。
ムチムチしてる。
絶妙って気持ち悪いでしょ、なんか。
違うかな、パタリロかな。パタリロかもしれない。
海津春樹っぽいなと思ったんだけど、はいはい、いいんですよね。
まあ確かに不穏な感じもしますし、なんか。
うん、そうなんですよ。うんうん、で、その、おかみさんが。
トウモロコシの会の皆様方、お久しぶりです。半袖おかみでございます。僕は怖くない新刊の過去放送を聞き漁っておりましたので、久方ぶりの投稿を失礼いたします。今回お話しするのは、僕は怖くないでも幾度も取り上げられている集団ストーカーについての会談です。ただし、集団ストーカーに対する日本の認知は先進諸国と比べてあまりにも遅れているのが現状。かっこ泣き。世間が荒れますので、あまり大きな声では言えないのですが、断言します。ほぼ全ての一般市民は集団ストーカーの被害者です。こう。現状、監視されていることや、集団ストーカーの被害に遭っていることを認識できていないまま、日常生活を送られている方が多いようです。余談ですが、私のように本をたくさん読んだり、崇高な信仰心を持っていたりする人ほど、そういった真実に目覚めやすい傾向にあるそうですよ。はてなはてなはてな。今回はそんな皆様を啓発する教育指導の一環として、スカッとする実話怪談集団ストーカー撃退話をお送りいたします。本邦初公開、あしからず。この物語はすべて実話です。激録。これは、演劇の劇に、録画の録で。激録。日本は被害者？はてなはてなはてな。自然災害を語る集団ストーカーの脅威。いにしえから我々日本人を苦しめ、痛々しい爪痕を残していく自然災害。いつ起こるかわからない。故に逃れられない。そういった性質を自然災害は持っております。しかし、そのような自然災害を予言している方々がいらっしゃるそうです。なぜ自然災害を予知することができる、自然災害、うるせえな、自然災害を予知することができるんでしょうか。近年では、国の組織である気象庁までもが災害を予知するとのたまう始末。答えは簡単です。自然災害は集団ストーカーなのです。自然の災害は予知することができません。しかし、それが集団ストーカーだったらどうでしょうか。できれば考えたくありませんね。考えなくていいんですけど、別に。誰も頼んでないんですけど。つまる話、自然災害など、花から存在しなかったのです。自然災害というレッテルを貼り、我々を安心させる、集団ストーカーの常套手段です。国家ぐるみの大規模集団目くらまし構造といったところでしょうか。このようなことを説明すると、どうして半袖おかみはそのような心理に気づかれたんですかといった質問をよく受けます。その時、私は次のような体験をお話ししております。その日、私は朝から変な違和感を感じておりました。ニュースを見ると、私の家の近くで殺人事件が起きたとのこと。正直、やっぱりですかといった感じだったのですが、娘、夫とイオンに行く約束をしていたので、致し方なく外出することに。その道中も、私をチラチラチラチラ見ながら笑っている高校生や、尾行する老人など、完全にマーキングされていました。しかし、特に危害を加えてくる様子はなかったので、野放しにしていたのですが、事件はイオンのフードコートで起きました。私たちが座った席のちょうど死角になるような席に、なんと道中で見かけたあの老人が座っていたのです。ここまでするのか。集団ストーカーの陰湿さに心が折れそうになります。老人は私のことを見ながらニヤニヤニヤニヤ笑っていました。これはダメだ、これはやらなきゃダメだ。そう強く決意した私は、財布から1万円札を素早く取り出し、それを娘に握らせ、夫とゲームセンターで遊んでくるように言いました。さあ、集団ストーカーと私の一騎打ちです。相手は集団ストーカー、どんな手を持っているかなど見当がつきません。そこで私は少しでも情報量を増やすため、五感を研ぎ澄ましました。すると、わずかにですが、建物全体が不規則に振動しているのが感じ取れました。そうです。モールス信号です。奴らはモールス信号により連携を取り、私をストーキングしていたのです。あれだけ巨大な建物を揺らすなると、相当な設備が必要なので、相手は税金が資金源の組織、すなわち公安と推察できます。 それだけの組織を相手に私を打ち勝つことはできるのか、私は不安で押しつぶされそうでした。しかし子供を守るのが親の務め、お役目を背負った人間が窮地に立った時、必ず神風が吹きます。その時私はひらめいたのです。奴らの通信方法を逆手に取ってやれ。ご先祖様の声が聞こえます。私は勇気を振り絞り、フードコートのテーブルを両手で掴むと、一心不乱に揺らしました。それはもう激しく揺らしました。するとどうでしょう。奴らのモールス信号は混線してしまい、指揮系統が壊滅。所詮は指示なくしては何もできない素人ストーカーさん。あたふたしながら、その老人はどこかへ消えていってしまいました。私は勝ったのです。そう確信した次の瞬間、とんでもないことが起こりました。なんと老人だけでなく、私の周りにいる人全員が逃げていったのです。私たちは気がつかない間に集団ストーカーに包囲されていたのでした。もしあの時私の心が折れていたら、おそらく無事では済まなかったでしょう。しかし、これはいっぱい食わされたというような悔しそうな表情で蜘蛛の子を散らすように逃げていく集団ストーカーさんたちを見ていると、結果無事だったんだから良いではないかという気持ちになりました。もちろんその後夫と娘を迎えに行き、その日は無事帰宅することができました。
アマゾン来ました。
ちょっと待って、どうぞ取りに行ってください。
ごめんなさい、ごめんなさい。
大丈夫ですか。アマゾン取りました、
うん、大丈夫です。
アマゾンのヤマトの人、
アマゾンが来たんですけど、うん、多分ね、黒猫ヤマトの人は今の会長の集団ストーカーとかいうのをすごい聞こえてたと思う。
あ、スピーカーで流してるんですね。
そうそうそうそう。
あ、じゃあ外まで聞こえたんですね。
あ、それか。黒猫ヤマトの人が集団ストーカー。
まあそういうことでしょうね。うん、あ、それ放送しちゃってるんだっていうことでね。うん、
はい。
まあ続き話しますよ。
はい、お願いします。
しかし今回の騒動でメンツが丸つぶれになってしまった公安警察の方々が、私たち家族を放っておいてくれるでしょうか。ゾクリ、ワードがよろしいかと存じます。あの後公安の報復ストーキングを恐れていたのですが、ランニング姿の見張りがつく、水道代を不正にかさ増し請求されるなどの軽度なものだったので、受けたのね、その被害は少なく済みました。しかしこれは次なる大規模集団ストーキングのための布石、嵐の前の静けさだったのです。今回は長くなってしまったので、その話はまた別の機会に。感染者数、東京はうなぎ登りですね。吉田会長は都内在住とのこと、感染予防をお気をつけくださいませ。 See you next time and never ending history。 コロナ禍収束を願って、半袖おかみより。という、まあ、途中ちょっとね、あの集団ストーカーの妨害により中断ありましたけど、
うん、
いやいや何、どう、
すげえな、なんかこの VR だよね、なんか体験してるみたい、こっちが。
まあそうですよね、この迫真の筆使いにより、
なんかでも、本当にそれこそさ、新宿のアルタの前とかで、
うん、
普通に演説してるよね、集団ストーカー。
ああ、もう普通にしてますよね。
禁止法みたいな。
この前の東京都知事選にも出てましたもんね、集団ストーカー。
そう、その時も、うん、やってて僕聞きましたけど、
うん、
ねえ。っていうことは本当にあんじゃない？
うん。うん。うん。
あのね、まあ、うちの父がね、
はい、
元自衛官で、
はい、
公安の人なんかともちょっと知り合いだったりしてた人なんだけど、
うん、
この前久しぶりにね、ちょっと母親に電話するついでに話をして、
うん。
うん。そしたらね、まあ集団ストーカーとは言ってなかったけれども、闇の組織みたいのは暗躍してて、
うん。
うん。だからね、だから、安国、父さんな、日本の国を総括するという意味で、今父さん小説を書いてるんだって言うんですよ。
ほう。
で、古事記から、
うん、
あのもうずっとそういう書物あるじゃない、
うん、
それを現代語訳にして出版するんだって。
おお、ああ、それは創作じゃなくてね、翻訳ってことね。
でそれを自分のその、なんつうの、うん、
解釈でね。
解釈の入れて、
うん。
でね、今日本書紀まで来たって言ってましたけど、それを自費出版するって言ってましたけどね。
あ、まあまあ、なんだっけ、あの、なんとか書館とかあるよね。神保町の方にお金払って自費出版してくれる。
そう。そう、そう言ってたけどさ、まあなんか。
だから、あの、瀬戸内寂聴みたいな感じでしょ？源氏物語を現代語訳。
あ、そうそうそう。多分そういうことを言いたいんだと思うけどさ。
はいはい。
なんかちょっとだけそれを思い出したけど、でも、半袖おかみさんはね、ちゃんとこの、なんか、終わりの挨拶とかちゃんとされてて。
そうですね。
すごい。
常識的な方です、
ね、常識的な方なんだなと思いました、はい。はい。
ラジオトークのリスナーついてこれてるかな？
これ載せねえね。6ティライミです。あ、
すごいな。ものすごい追い上げ方してません？半袖おかみさん。
うん、いや。
もう15以上溜まってんじゃないの？もう帰参時は抜いてるよね。
まあでもだってまだね、続編がありそうな感じだったし。
はいはい。
うん、
じゃあメインコンテンツ行ってもいいですか？
はい。まだあるんだ。
まあ。
うん。
うん、お名前、木の神さん。
はい。
こちらも主婦の方。うん、主婦じゃない
か。なんでこのラジオネームみんなちょっとおかしいな。
山梨に住まれている女性の方ですね。
はい。はいはい、
まあ、例によって山梨のにはびこる悪を我々に報告して、少しでも、まあこれ山梨のことを悪く言ってるわけじゃなくて、少しでもね、山梨県が住みやすい土地になってくれればいいなって、全然差別とか偏見じゃないんですけど、
はい。
はいじゃないだろ。お前がはいとか言ったらもうシャレになんなくなるの。
で、まあまあいいとこもいっぱいあるけど、
そうそうそう。
だね、
うんうん、ちょっとね、ちょっとなんか、こここうしたらいいかって、建設的なね、話を、うん、メールを送ってくれるのは木の神さんですね。
はい、ありがとうございます。
はい、こんにちは、木の神でございます。転勤で山梨に越して15年、義母の一族や職場、近隣の人々と接する中で実際に体験した出来事を書きたいと思います。前回の放送には間に合いませんでしたが、もしまた番組内で、飛んで山梨のような企画がございましたら、皆さんから寄せられた意見のうちの一つとしてお使いいただければ幸いに存じます。で、ものすごい膨大な量、まあ、これが今菅田さんに映像で見せてるんですけど、メールを、
うん、
こっからこうこうこう
なんかね、もう横のこうスクロールバーも
まだスクロール終わってないですからね、これこう、うん、こうこうちょっとね。
やば、
小論文ぐらいあるんで
、うん。
まだまだ終わってないですよ。まだ終わってないですよ。こんだけあるんで。多分全部は読まないです。はい、分けてみましょうかね。
うん。
はい。じゃあまず前半というか、今回は。
はい。
はい、実例1。国道20号、括弧、甲府から韮崎方面に向かう途中には、県外車に注意、居眠り、事故、往死、うん、という看板がある。県を挙げて他県ナンバーの車に対する敵意を助長する最たるものである。かなり古く、錆びてボロボロながら未だ現役であり、他県を悪者にし続けてきた歴史を感じさせる。その結果、県民は己の交通マナーを顧みることはない。これ県外って言うんでしょ、県外の人たちはって、
うん。
山梨県の人たちはね、他県者を悪く思う。
うん、
県外車に注意っていう。
ありそうだな、それ、うん。
その結果、県民は己の交通マナーを顧みることはない。
うん、まあ、ただね、マナーはあんま良くないですよ、やっぱし。
県外の、
うん、いや、逆に山梨の人もね、
うん
うん。あの、前このラジオで話したけど、
うん、
あの、まあ、反社会勢力の人って、山梨の場合は、特定のナンバーを使うんですよ。
まあ、
うん、でこのナンバーだったら、まあ、そっちの人だから気をつけなっていうのはね、
うん、
結構多分山梨の人だったら全員知ってると思う、うん、
秘密の県民賞とかには出てこない情報ですね。
で、その人たちは本当に、本当にやばい運転するんですよ。もう、煽りとか当たり前で、
うん、
もう普通に走ってても煽ってきたりとか、
うん、
うんうん、ありますしね。
じゃあ、このナンバーに注意、煽り事故多しって、ね、看板出せばいいじゃないですかね、山梨県民は。これは建設的な話、ね、建設的な議論ってこういうことですよね。
ただ、やっぱそのナンバーね、うん、あって、僕が聞いた話だと、うん、やっぱりちょっとこの地元の、まあ、お調子者というか、
うん、
受け狙いみたいな寒いやついるじゃないですか。
はいはい、
そういうのがわざとそのナンバーで撮ったんだって。
ああ、はい、はい。
うん。そしたら、本当の人が来て、
うん、
なんか変えさせられたとか、すごい怖い目にあったって話は聞きました。
怖
っ。うん、
まあありそうだよね、それね。
まあありそうだよね。うん、
まあだから一括管理というか、チェックはされてるってことだよね、多分リストがあって。
まあそうか、もしくはね、本当にたまたま走ってて、
うん、
うん、かなんか、もしかしたらそれ
を、白のビッツ、なんで俺たちのナンバーつけてんだって。
あ、そうそうそう、
まあ、白のビッツなんだって、そんなわけねえだったんだけど。
そう、うん、ラパンが。
黒のハリアーとかでしょ、どうせ、その。
そうそう、うん。ね。だからそういうのは、だからまあ、県内の人の方が逆にちょっと運転はあれかなと思いますけど、うん、はい、そういうこと書きそうっていうのはすごい伝わってきます。わ、はい、かります。
全然、まあ、菅さん、話が広がる、膨らむのはわかるんですけど、それやってたら1日経ってもこのメール読められませんよ。
まだそうか。そこだけじゃない。
まだ100分の1くらいしか読んでないですか。
あ、そうですか。わかりました。
実例2、地元のテレビとラジオと新聞が最有力、外部の情報は取捨選択され、まるで独裁主義国家の国営放送さながら、テレビや NHK と地元局以外の放送が受信できないため、見るには高額なケーブルテレビに加入しなければならず、初期費用に10万円近くかかる。山梨はこのケーブルテレビの利権は深い闇だと言われており、いわゆる大物妖怪が絡んでいるとか、いないとか。高性能のアンテナを設置しても他局の電波を受信できないよう特殊な周波数をかぶせ、山に囲まれているからテレビは映らんすよと県民を洗脳してケーブルテレビの加入を強いるやり口で、長らく独占禁止法違反と指摘されているが改善する様子はない。東京に近い県境付近ではテレビが映る地域も一部あるらしく、北斗市、北森って書いて、うん、北斗市では 長野のテレビ番組が見られる。山梨県が他県へ出るとテレビが無料で見られると知って驚く。
その通りです。
いや、本当に。これなんで、うん、いやいや、え、菅さん一切ニコリともせず、うん、うん、うん、みたいな感じでうなずいてますけど。
これ脱線しないようにですけど、
はい、
もう僕、山梨に、うちがあって、今人に貸してるんですけれども、
はい、
うん、いまだにそこのケーブルテレビ料は、毎月僕持ちで払ってます。
はい、ほう。
うん、
別にそれ必要な設備じゃないからさ、例えば、不動産のルールでこれこれの設備は絶対入れなきゃいけないっていうのはあるんですよ。だけどその中には入ってないでしょ、うん、ケーブルテレビ
入ってないけど、うん、なんかもうそれがさも当たり前のことみたいな。
ああ、
うん、そうで、大物妖怪っていうのは前言った
越石東さん、
金丸さん的な感じでしょ。
はいはい、
うん、そっちの多分利権じゃないかっていうのも結構、まあ本当か嘘か知らないけど、その通りだと思います。
昔は確か山形がこんな感じなんかあったよね。
うん、ああ、そうなんですか。
放送局の、それこそ、ミニ鍋つやね、鍋つね。
はいはい。
鍋つねみたいなのがいて、完全に王国にしてたっていう、山形南部かな、か、
うんうん。
まあまあ、ちょっと今パッと正確な情報を思い出せないんで。
はい、
実例3、甲府に8年ほど住んでいた頃のアパートは我が家を含めて転勤族は数世帯入居していた。集合ポストにもかかわらず他県ナンバーの車を持つ世帯だけに、他県ナンバーは山梨に税金を払っていない、山梨の道路を走るなら直ちに車のナンバーを山梨に変更せよというチラシや冊子が入れられた。部屋番号と駐車場の番号は関連していなかったため、何らかの方法で住人を調べたことは明らか。費用をかけた立派な印刷物から近隣の嫌がらせ程度ではない 組織的なものを感じた。すごい立派な冊子を作ってポスティングしていると。なぜか駐車場ナンバーと部屋番号が分かる、まあ、探偵者なレベルの、ね、
その探偵的なことは知らないけど、はい、そういうあの文章とかを専用に印刷してる印刷屋さんは、僕保険屋さんやってた時にお客さんがそうでした。
こういう警告みたいな、
警告とか、あとそれこそあの選挙がすごいものを言うんで、はいはい、選挙期間中の怪文書ってあるじゃない、
あ、
その相手陣営のこのスキャンダルなことをばらまかれたりする怪文書、あれを吸ってる、
うん、
あの印刷所っていうのは僕のお客さんで言いましたね、
うん
うん、
これだからさ、一応木の神さんがこういうこと言ってうちは突っ込むっていう流れにならないと成立しないような気がするんだけど、
全部ね、
あの突っ込みじゃなくて補足ですからね菅津さんの
は。
はい。実例4、同じく甲府に住んでいた時、同じ町内にかつて暴力団がいた空き物件があり、そこに新しく引っ越してきた一般人の家族全員の個人情報、かっこ世帯主や妻の出身、職業、以前住んでいた場所、子供の通っている学校名等が詳細に記載された印刷物が町内の全世帯に配られた。全世帯に配られた。地元民にとっては当たり前のことのようだったが、転勤組は恐怖で縮み上がっていた。まあ、これも事例さんと同じようなことですよね、今話したこと。
そんなことあるんだね、怖いね
この人たちだと暴力団じゃないんだもんね。たまたま暴力団の次に引っ越してきた人がっていう、実例5、山梨に嫁入りした静岡出身の友人は分譲住宅を購入したところ、ゴミ漁りはもちろん、2階のベランダに干した洗濯物や家に届く郵便物、荷物を同じ住宅地の住人たちに調べられていた。住人たちは雨どいを伝って侵入、合鍵まで作って数軒で回して使い、留守中に繰り返し家の中を盗み見ていた。防犯カメラも何度も外され、友人は夫に相談したが、お前が県外だから仕方ない、何も取られたわけじゃないから警察に行っても相手にされないずらと切り捨てられた。私は友人に警備システムに入るよう勧めたが、彼女の夫が猛反対して解約。実は防犯カメラを外していたのは夫で、自分の妻子の携帯電話の記録、持ち物、買い物のレシート等細かいものに至るまで逐一調べていた。友人は憤慨して夫を問い詰めたが、近所に見られても良いものかどうか俺が確認してやっているんずらと激高。私にも電話がかかってきて、県外の前に何ができる、うちのやつに余計な知恵をつけるなしと恫喝。犯罪という認識はない県民性に驚愕した。っていうちょっとね、あのほのぼのご近所エピソード。
ああ、まあまあ、ごめん、本当ね、もうね、補足しかできないね。ありそう。
ちなみにこの山梨弁は私が勝手に語尾つけてるだけなんで、間違ってたら指摘してね。
はい、あ、わかりました。はい。はい、
実例6。2年前、私の両親を山中湖へ連れて行ったことが帰り、道の駅富士吉田によって昼食を取ったんだが、駐車場に消防車、はしご車など数台が止めてあり、県の消防本部署員が制服を着たまま団体で飲酒し、大声で盛り上がっていた。予約席や団体用のテーブルにまとまって座るのではなく、一般客のテーブルに散らばって座り、その間を行き来して酒を注ぎ合っていた。当たり前のように公用車で来て制服のまま飲酒する様子を見て、私の両親のみならず周りの観光客も驚いていた。地元民にとっては見慣れた光景のようで、店内の雰囲気は完全に二極化していた、
うん、
これあれですよね、よくほらアメリカとかだとさ、警察官がドーナツ屋に来てね、制服で食べてちょっとね、うん、談笑して帰るっていうのを日本人は許容しないじゃん。コンビニにね、おまわりさんが買いに来るだけで公用中にね、うん、何やってんだって、
うん、
ね、あの市役所の職員がカップラーメンをね、休憩中に食べているだけでもね、何やってんだってね、言われちゃう、そういうことへの批判かな。
まあ、
山梨県はニューヨーク並みってことですかね。
山梨はニューヨーク説ね。
はい、
うん。そうね。まあ、飲酒運転全国1位だからね。うん、だったから。
あと、消防団とか青年団の地位が高そうだよね。うん、
超高いっすよ。
もうなんでそんな嫌な顔すんの。いや、いいことじゃないですか。人の命を救う。あと、まあ、地域の結束を固める。
そう思ってるうちはね、僕も昔そう思ってましたけど。
完全にもう、諦めきった山梨県民の顔になってますね。実例7。10年ほど前、三輪明宏が甲府に来た時、母を連れて音楽会を見に行ったが、公演中に客席で携帯電話の音が鳴り響き、三輪明宏が怒って MC を中断した。私と母はいたたまれない思いだったが、客席では反省するどころかドリフのような笑い声がしていた。三輪明宏は怒りを通り越して呆れ、まだこんなにお行儀の悪いところがあるなんて驚きました。もう二度と甲府には来ませんと言ったが、プロらしく、その後最後まで音楽会は続けられた。よく続けられるな、この MC した後に。三輪明宏はその後、甲府には来ていない。
うわぁ。
かっこ、数年後、一度、韮崎には来たらしい。
ああ、まあまあ、韮崎と甲府はちょっと離れてるからね。
はい。また具体的なエピソード来ましたね。
うん。面白いね。うん。ありそう。
いや、だからありそうしか言わない。実例8。数年前まで県の文化施設、過去県立美術館、文学館で働いていたが、来館者はほぼ他県からのバスツアーの観光客か、学校単位での見学だった。地元民が来るのは創立記念日や連休等のイベントで、景品、かっこ、紅白の餅や菓子など、お菓子などを配るときだけにしか来ない。数量限定のため、早朝から長蛇の列になる。景品をもらうには入館が条件だが、県民は入館料無料にもかかわらず、景品だけもらって帰る。いや、そういう人もいるってことでしょ？それどのね、都道府県だって。
あのね、それをさもしてやったり、やってやったぜみたいな感じで、周りに風潮するんだよね。風潮する。
うまい、コスパの高いことしてやったぜみたいなね。う
ん、いや、これ、誰でもらったぞだ、みたいな、うん。想像できますけどね。はい。
実例9。また、10年以上前に同施設で映画の無料上映があり、現在は開催していない。市川紺の炎上が上映された。金閣寺のやつですよね。金閣寺燃やしちゃったね。当日私は客席側におり、満席で立ち居前に出たが、映画を理解できる県民はおらず、しばらく経つと飽きて喋り始めた。終盤、中村玉が出たシーンで客席に少し反応があったくらいで、終始ざわつきが落ち着かなかった。私の左隣にいた50代くらいの男性は痴漢で、腕組みをしながら必要に私の脇の下に手を伸ばしてくる始末。私は怒りに震え、低俗な県民性で名作を怪我してしまったことを三島由紀夫に心から詫びた。ちなみにこの施設で働いた時、巡回展で16世紀イタリアの油彩画が展示されていたが、その作品の中から煙のようなものが出てきて、私の目の前を漂い、ゆっくり筆記体の文字を書くように2周して、また絵の中に吸い込まれていくという現象を体験した。一見普通の風景画だったが、調べてみると何度も持ち主が変わったといういわくつきの作品だった。文学館の方には溶接店に太宰治のコーナーがあり、過去太宰の妻が山梨県民、
うんうん、
展示物である遺品の付近から水の流れる音がするという話を複数の同僚から聞いた。施設内の設備を調べたが、建物の構造上そのような音はしない。何度も現場を確かめたが、私には全く聞こえなかった。これらはほんの一例です。すでに怪談の様相を呈しておりますが、決して偏見や誇張ではなく、事実であることを申し述べておきます。それでは、実例をもとに山梨への理解を深めてまいりましょう。これまだ前置きね。山梨は県の面積の約8割が山岳なので、人々が狭い荷重面積にひしめき合っており、人間関係が非常に凝縮されています。近隣の海なし県とは比較にならないほど閉鎖的、埼玉のことですね、とは比較にならないほど閉鎖的であり、偏狭な県民性は特筆すべきものであります。 埼玉とか長野とかに比べてってことだね、うん、私も田舎の出身かっこ魅力度ランキング最下位の茨城県生粋の水戸っ子、水戸っ子っていうの水戸っ子のことですが、15年経った今でもこのザ・村社会圏に新鮮な驚きを覚えております。まず初対面でも姓や出身中学などを姓って名字の方の姓ね、
うん、
出身中学などを無遠慮に質問し、どこの人間か探ります。この段階で県外であることが分かると県民の多くはカースト最下層と判断、露骨に態度が変わります。他県の名所や名産品などに溢れず、ああ〇〇県ってへえ、この前こういう事件になった、怖いとこじゃんねなどと挨拶代わりにけなすことも珍しくありません、うん、よそ者うんじゃないってだからフォローかツッコミしよそ者に対する敵意を郷土愛と履き違えている嫌いがありますが、果たして県民が一つに結束しているかといえばそうでもなく、よそ者の私から見れば無人という名の欠席裁判しかり、狭い県内をさらに細分化し地域によっては対立している様子も矛盾だらけで興味深いです。先祖の代の水利権争いなどを未だに根に持っているのかもしれません。町村合併が進んだ現代においても昔のままの地域名が地元の新聞やテレビラジオの天気予報に息づいています。いいことじゃないですかね、昔の文化を守って幼馴染の人間関係がそのまま大人になっているような社会構造で、同じ職場に兄弟や親戚が複数働いている場合が多く、プライバシーの概念が希薄です。そのため自分の親戚や知り合いと何らかの接点があるかどうかを突き止めるまで尋問を繰り返す傾向があるのも県民の会話の特徴です。武田信玄を神格化しており、信玄公までつけてお呼びするのが作法です。呼び捨てにするのは、信玄と呼び捨てにするのはよそ者の証、県民は見逃しません。山梨でこの信玄公にあやかった名前の食べ物には9割方きな粉と黒蜜がかかっています。
それ信玄餅のことでしょ
観光業で食べている割には商売豚といいますか、生来のよそ者好きが災いして接客業には向いてないありさまです。山の名前さえついていれば都会の人間はありがたがって金を出すと鷹をくくっており、富士山だけでなくこの辺りでは八ヶ岳や甲斐駒ヶ岳を冠した名前の店や商品が強気な値段設定ではびこっています。で、かき氷が1杯1000円など、地元民がこぞって欲を出した結果、せっかくの観光資源を自ら台無しにしてしまったことにまだ気づいていないようです。例、清里、しの、なんで、忍びのって書いてあるんだよな。
おしの?
おしの八海、
はい、うん。
まあ、清里の喋り声もなかなか、ね、うん、私は行きましたけど、いいですね。おしの八海でどういうとこ、
うん、おしの八海は、あれ、河口湖と山中湖の間にある、うん、とこですよ。水がきれいなところ。
水がきれいなとこ。
ただ、うん、そこもやっぱし、駐車場で金取るんだよね。
ああ。
うん。あと、おしのさんに見せかけた、鮎の塩焼きとかすぐ売ってる。
ああ。
うん。
どっかの冷凍物なのに。
うん。で、まあね、場所はいいですよ、確かに。だけど、うん。うん、そういうふうに、お金をどんどん吸い取っていくなっていうのは感じますよね、言うとね。
皮肉にも、経営を立て直した観光名所が、自分たちが古より目の敵にしている県外の外部委託であるという現実を決して認めることはありません。全国チェーンが出店しても地元の従業員が山梨ルールに変えてしまうため、数年おきに転勤のある店長職の方々などは山梨に来るとかなりご苦労されると聞きます。これ前もね、この木の神さんのお便りとかありましたね、
うん
うん、宝塚歌劇団の創始者である小林和美っていうもの一さんさん氏や、ノーベル生理学医学賞受賞の大村聡氏など多くの文化人を輩出し、文豪ゆかりの地でもあるのに、残念ながら県民の脳内は戦国時代で止まっているのか、文化や芸術に関心がありません。これ俺の意見じゃないですからね。これだけ切り取ってなんかツイッターとかに流すのやめてくださいよ。県内には良い文化施設がたくさんあるのに、宝の持ち腐れと言わざるを得ません。私のお気に入りは山中湖畔にある三島由紀夫文学館、隣には徳富祖宝館が併設、甲府市の竹中栄太郎記念館、山梨市の横溝静止館、根津記念館、北斗市では細江栄光氏が館長を務める清里フォトミュージアムなど、ここには書き留めないほどあるのですが、新しい法改正や変化を受け入れず飲酒運転の習慣を改めないため廃墟化した飲食店がたくさんあります。県民は基本的に距離に関係なく自分の車で移動できない場所には出向かない傾向にあります。公共交通機関が少ない上、限られた市街地や主要な駅でなければタクシーを見かけることはほとんどありません。 この辺りの山奥でも国道20号沿いには送迎の手段がないにもかかわらず酒を提供する店が公然と営業しています。飲酒運転のみならず無免許運転も全国ワースト上位を誇ります。軽トラックは農機具の延長という感覚なのかもしれません。あ、軽トラであれば無免許だろうと飲酒していようといいっていう、まあ一理あるかもしれないですよね。いやいや、文化相対主義的に見ればね、文化人類学的に見ればね。
そうですか。
日本人の尺度で断罪できるんですか、山岡さん。
日本人だからね、山田氏とも。
現在住んでいる北斗市は山深く、別荘地ということもあり、自治体の目が届かない土地柄、宗教団体とおぼしき建物や怪しげな集団を時折見かけます。議員と地元の土建屋さんがあからさまな癒着をしており、いまだに個人宅に講演会に入れと勧誘に来ます。転勤族だからと断っても、名前だけ貸してくれよ、この町の人はみんな講演会に入っているんだからずらーなどと強要します。講演会と称した寄り合いで日の高いうちから酒臭い場合もあり、対応に苦慮しております。なお天候についてですが、でもこんな悪口が止まらないね、これ。なお天候についてですが、北斗市は比較的標高が高いこともあり、日照時間日本一の明野町をはじめ、かなり日差しが強く、それほど曇っている印象はありません。遠視の私にとっては、この強烈な眩しさが深刻です。この2年間で、メガネを4本作り直しました。晴れてる晴れてるで文句言うんだから。
遠視なんだ。
ね。
はい、ああ、ごめんなさい。
おてんがびっくりしましたか。北斗市の他に甲府、伊沢と暮らしてまいりましたが、たまたま運が悪かったのか、伊沢は隣人が上記を逸しており、すでに裁判済み。大変難儀してました。甲府では同じアパートに転勤族が複数入居していたこともあり、勤め先は違えど、よそ者同士悩みを共有できた分、暮らしやすかったかと思います。中にはご家族が山梨の生活に耐えきれず、ご主人が単身赴任という決断に踏み切ったご家庭も少なくありません。それぞれがまた他県に転勤した現在でも続いております。まあ、交流は続いているってことかな。
うん、
山梨を語る上で、反県外が重要なポイントですが、山梨は地震も台風も少なく、災害に遭いにくい恵まれた土地であることも関係しているのではないかと思います。他県の悪いニュースばかり流す地元の報道もそれに拍車をかけ、県民は老若男女問わず、山梨は安全、県外に出たらひどい目に遭うと、割と本気で思っているところがあります。隅々まで行き届いた他県アレルギーは、第一産業に従事している人口が多いことから、後継者の流出を防ぐための県の政策なのかもしれません。そんな陰謀論。他県民への迫害は、外部のものに対する警戒心というよりも、一種のガス抜きといいますか、娯楽の意味合いが強い気がします。しがらみや同調圧力の強い他県民にとって、誰ともつながりのない外部の人間は格好の餌食であり、巡り巡って自分に帰ってくることはないという安心感から、心を置きなく虐げるのではないかと考えられます。私も今ではよそ者なりに達観の境地にいたり、山梨ウォッチャーとして日々の暮らしを送る心の余裕も出てまいりました。引き続き山梨の反県外の背景にあるものが何なのか、真相に迫るべく観察に勤しみたいと思います。長々と書いてまいりましたが、ご不快の思いをされた方がいらっしゃいましたら、この場を借りてお詫び申し上げます。また、私の故郷である茨城県において、お辛い思いをされた他県の方がいらっしゃいましたら、県民を代表して、重ねてお詫び申し上げます。前回の放送で富山と山梨の共通点は何かという話をされていましたが、私は松本清張も謎を紐解く手がかりなのではないかと思っております。まあ確かにね、その疑惑なんかは富山で、
うん、波の塔だよね。
波の塔ですね。樹海を一躍悪名高い場所にした波の塔っていうね、清張のやつもあるしね。さて、ここからが本題。
ちょっと待って。
これ次回にしよっか。次回にしようね、これは、ね、う
ん。
はい。
いや、めちゃめちゃ面白いな。これ、今のだけでじゃあ、6ティライミです。
はい。はい。
ちょっと先に言っときますね。
はい。はい、
うん。
これまでが前置きですけどね。
はい、あの、アベンジャーズの最後のやつみたいなね。こう、前半部分みたいなさ。
なんかラストゲーム、エンドゲーム。
そうそうそう。あの、そう、いや、
サノスを指パッチンしたところまでですね。
全部ね、
はい、
全部わかる。
だからもう、 何が分かるって、山梨の悪口を言わせたら止まらなくなるところじゃないですか、本当の山梨あるあるって。
その映画のくだりあったじゃん、はいはい、うん、市川は今度映画やったらみんなつまんなくて喋ってたっていうやつ、
痴漢されたっていうね、
うん、あのね、僕の時は、
うん、
あの甲府のね、どこだったかな、あの甲府のやっぱり県民プラザみたいなところ、
うん、
で、よくさ、ほら、罵詈雑言とかさ、
うんうんうん、あの怖いポスター貼ってあるやつね。
そうそうそう、はいはい、あの罵詈雑言とか、
はいはい、
あのガガン、ザザンボか。
ザザンボで、はいはい、
あれとかの、
うん、
あの上映やったんですよ、
うんうん。
で、結構あれやっぱゲリラ的にあの監督ってやる人だから、
はいはい、
何日か前から、こうやってあのポスター貼ってさ、
はいはい、
でそのポスターが結構煽るんだよね、うん、こんなに猟奇的な事件があったのかみたいな。
それこそなんか、なんかもう、手合間囚人出てくる下民たちが好きそうな感じでね。
そう、で、実録の映画です。これは福島に実際にあった弁奏で、
はいはい、
男の人が死んでた事件の実写化、はいは
い。インターネットでよく出てくる、うん、あの事件ね。
ですみたいな、
はい。
で、そういうのがあって、1週間ぐらいそれが貼ってあって、その後での上映だったのね。
うんうん、
で、僕も行ったんですよ、
うん。
で、行った時に、つまんなすぎて、
うん、
暴動が起きたんですよ。で、
ちょっと暴動ってさ、それこそ、鎌ヶ崎西成でしか起きてないはずなんだよ、日本って。
うん、
それと、あと新宿駅、新宿騒乱の日光しか起きてないはずなんだけど、
うん、
3個目が実は山梨県で、やっぱり雑言の上映会でそんな事件が起きて、
警察が本当に入ってきて、
はいはいはいはい、
上映が中止になったんだけど、はい、で、これまた嘘だと思うでしょ、はい、これ、
はい、
その年の年末の、
はい、
うん、実録警察24時みたいなのあるじゃん、
はいはい、
あれでそれ丸々放送されたんですよ。
それどういう紹介の仕方が、あまりにも映画がつまらなさすぎ て、
いや本当にその通り。
いやいや、それあの監督かわいそうじゃん。
いや、それはモザイク的な感じでかかってたけど、はいはいはい、上映された映画が、
うん、
退屈だと若者たちが騒ぎ始め、
うん、
もう手がつけられない状態になって。
一回話戻すけどさ、罵詈雑言見たことないんだけど、うん、まあそう、割とじゃあ、どういう感じなの？
やっぱつまん、
いや、逆張りすんなよ、みんなが評価してるもの
を。でも、評価されてないよね。
まあ、あのポスターがね、一人歩きしてね。
うん。そういう感じで、まあ。
社会派ドキュメンタリーみたいな感じなの？
ね、結構会話劇なんだよね。なんかあんまりこう、会話だけで話が進んでって。
劇映画ではあるの？
そう、別にだからエグいシーンがあるとか、うん、そういうのはほぼなくて。
うん、うん。
うん。だから話を追いながら見ていったりとか、うん、それこそあの事件に興味がある人とかが見ると面白いのかもしれないけど、うん、まあ、作品として見たらそんなあれなんじゃないのかな。うん。うん、で、だからそれでなんか、そう、暴動が起きてそうやって放送されたのと、
うん、
あとその年の警察24時はそれと、山中湖、あ、違う、富士河口湖町のパチンコ屋さんで、
うん、
パチンコが出ないと言って男が大暴れっていうのを警察が取りし、捕まえるっていう。
山梨だけあれは警察24時大丈夫なんじゃない？
そう、だからね、うん、そう、そんなのもあったし、
うん、
あと、前回ちょっと話したけど、多重人格探偵最古の実写版の DVD ね、
うん、
僕が山梨に来て、一番初めに買おうと思ってたものだったのね。
うん、
そしたら、山梨中の CD 屋さんとかレコード屋さんとか DVD 屋さん行っても、どこにも置いてなくて、
うんうん、
発売、
うんうんうんうん。
で、店員の人に聞いても、そんなのも、そんなのないずら、みたいな。
何言ってんずら？
実写店みたいな。
多重人、プサ、
サイコ。
サイコ読めんずら、バザン。
そう、だから、そんなので、僕も、その時に、もしかしたら初めての山梨の洗礼だったのかもしれないけど、はいはい、こんな文化レベルの低い。
いや、
まあ別に実写版の多重人格探偵
で俺も知らなかった。俺もそんなもんないずらって前回言ってたからね。
それが文化レベル高いかどうかは別として、
はいはい、
ね、欲しいものが何でも手に入ると思ってるじゃないですか。その別に店側の理由で手に入らないっていうことってありえない、う
ん、まあまあまあ、ちゃんと注文さえすればね。
そう、
はい、
だからあって思いましたよね、うんうん、だから今の話はすごい分かりました、うん、まあでもね、食べ物美味しいよ山梨。
フォローした。でも大体きな粉と黒蜜が買ってるんでしょ。
それは信玄餅で、
はい、だから信玄餅以外も買ってるでしょ。信玄って名前がついてるものは。
なんかね、もう信玄餅もちょっとわけわかんなくなってて、うん、あの信玄桃っていうのがあったりとか、 あと聞き親の信玄餅ともう一つあったりとか、
うんうん
うん、でそのもう一つの方があの信玄餅はうちだけですみたいなこと、
うんうん、
書いてあったりとか、うんうん、なんかねごちゃごちゃしてるよね。
あれは食べたいんだよな、水信玄餅みたいなやつ。
あ、それはあの金だるまのやつでしょ。
多分あの持ち帰れないやつね、あの店頭じゃなくて食べないやつ、はいはい、
そう、あれもあの桔梗屋も多分出してるのかな、うん、だけどもともとは多分金だるまっていうお店が、
金政権っていうのはすぐパッと
出てくる。金政権か、
うん、
そうだそうだそうだそう、あれはなんかね美味しそうですよね、
うん
うん、まあ、あとね富士吉田のうどんも美味しい。
まあそれはもちろんね、あの、
うん、
それこそ八王子のソウルフードでもあるからね。
あ、
まあ、まあ、
それはあんなやっぱ腰がある感じ。
昔ね八王子駅にあったの、富士吉田のうどんが、あのまだあの NRE かあの JR の、うん、食品サービスに駅そばが全部駆逐されちゃうんだけどね、あの、はいはい、JR 系は。私鉄はまあ残ったりするんだけど、
うんうん、
あと微妙に品川駅の品川そばだけ残ったりするんだけど、
そうなん
だ。あの NRE っていうのは1989年か90年ぐらいに全部駆逐していっちゃうわけよ、
はいはい、
でそれまではあの JR もローカルの立ち食いそば駅そば屋とかがあったん で、うんうん、で俺のかすかな記憶では確かに八王子駅に藤井吉田の立ち食いうどん、立ち食いそば、まあ、うどん屋だね、立ち食いうどん屋そばも出してるけど、うん、があったなって記憶はある、
うん、
まだだから俺が10歳までの頃とかね、
そうだからあれもやっぱし、何お店によってさ、
うん、
ここはダメここはいいみたいな、やっぱ派閥みたいな、
うん、まあそれはそうだろうね、
うん、うん、まあ、僕はね彩花っていうお店、富士吉田にあるお店、うん、結構好きなんだけど、うん、まあ、あとあのあれだね、鳥もつ、
ああそうだね、あれね、
うん、鳥もつも美味しいですよね。
まあそうだね、山梨ってほうとうはあんまりさ評判良くないけど、
うん、
意外とは鳥とかは実は美味しいよね、うん、
そうなんですよ、うん、そうで
有名店あるよね、まあまあ、鶏もつとか鶏とかね、
うん、そうだからね、そのそれこそ今の方とかも、うん、まあ北斗とかそっちの方だったら甲府にさ、
うん、
もう北斗っていう蕎麦屋さんがあるんだけど、うん、うん、有名なお店ね、うん、でそこの鶏もつはやっぱね結構絶品です
よ。いいですよね。だからほら、うん、沖縄にさ観光客が来ると魚食べるけど魚美味しくないじゃん正直。
はいはいはいはい、あ
の熱帯魚的なブヨブヨしてるしさ、うん、豚だよね、うん、本当は美味しいのは、うん、沖縄って、
うん、
それと似たところあるよね、うん、山梨行ったら、まあ、沖縄の豚みたいな感じで、
うん、
鳥の方が美味しいよね。
そう、うん、そんな、
うん、
だいいとこもねいっぱいあるんです。
もう完全にフォローできたと思います、まあ、いいところもっていうか基本いいところなんだけどちょっとねあの改善の余地があるところもあるっていう。
もっと良くなるよってこと
だね。そうそうそう、みんなが大好きだから、ね、
うん、
この暗い情熱何なんだろうね山梨。
えでもすごい楽しみ、ね、また次のやつもね。
まだ半分ですかね、うん、これでメールが、
はい、あいいっすね、
はい、
わかりました。次も楽しみ、はい、
そんなところですかね。
はい、
はい、もう結構お便り最後の2つだけで結構長くいっちゃったからな。あとアフタートークで話さなきゃいけないのは今ラジオのメモ見てるんですけど、あ、加藤茶の奥さんにはみんなちゃんと謝ったのってメモしてある。なんだ
これ。そうだよ、結局いい人だったよね。なんかいい人
っていうことだよね。これだけで伝わるでしょ、うん、なん俺も一瞬なんだこのメモって思ったんだけど。加藤茶の奥さんにはみんなちゃんと謝らなきゃダメだよね。みんな財産狙いのなんか5歳業みたいな言い方したけど、今めちゃめちゃこれ志村けんの葬式とかさ、 あの亡くなった後の特番とかに出てくるけど、めちゃめちゃ今健康そうだもんね。
まあ一番元気そうだよね、逆にね、うん、まあまあ年齢的にも一番若いのか。
でも志村けんが一番若いけど死んじゃったじゃん、
うんうん、で次が加藤、
まあまあそうだよね、
うん、
うん、
そうね、そう
です、多分それ見たな、志村けんの追悼番組に出てて元気な加藤茶を見て、うん、あっと思って、携帯に加藤茶の奥さんにはみんなちゃんと謝ったのってメモしてある
だってね、はい、もうちょっとさ、高木ブーとかはちょっとやばそうだもんな。
まあある程度健康はめちゃめちゃ健康体ではないだろうからね、
うんうんうん、
うんとは、まあ、だし、まあ年は年だしね、
うん
うん、中本浩二なんかは意外と一番長生きするかもね。
ああ、なんか奥さんがとすごく仲いいんだよね、
う
ん、
ああ加藤ちゃん、うん、違うっていうの、
加藤ちゃん
も謝ってください、
ね、ごめんなさい、
はい、僕も謝ります、ごめんなさい。
じゃあれさ、なん
で絶対謝らないこのラジオだけどあのケイコと加藤ちゃんの奥さんにだけは謝る、
ね、
はい、まあ、ケイコになんで謝ってかは過去放送を調べてみてください、うんうん、ラジオトークの人はあんまり通じないと思うんでこの話、
はい
何？
いや、なんだっけ、そう、加藤ちゃんが、ちょっともう、その、ご採業的なものに騙されてんじゃないかって言われ始めた頃に、
はいはい、
あの、ネットにさ、加藤ちゃんがパチンコ屋さんで営業してる写真が上がったんだよ。
うんうん、うんうん。やらされてる感みたいな、ね、感じだね。
そう、でも、あれがすごい哀れだったんだよね。うんうん、あの、なんか、ハゲチャビンのさ、
うん、
あ、カツラ。
加藤ちゃん、ペの格好してね。
そうそうそう。そう。で、それがすごい、なんか必死でそ
う、まあ。はい。言いたかないけど、パチンコ屋の営業って落ちぶれた感が、あるっていう世間的なイメージでね。
うん、それもあるし、うん、で、なおかつそこで撮られてるんだけど、うん、そんなとこ来てる人って、加藤ちゃんに別に興味がないから、
うん、
みんな一心不乱でパチンコ打ってるんですよね。
はいはい。
そう。だからあの写真がやっぱりそれをちょっと決定づけちゃったのかもしれないよね。う
ん、あと、なんか、エグザイルみたいな人たちに囲まれて、ちょこんってやってるホームパーティーの。写真とかね。
そうそうそうそう、そういう感じだね。
うん。ただパチンコの営業は多分すごい悪いだろうけどね。
うん。あの、それこそ山梨行った時に、うん、山梨のパチンコ屋さん、やっぱパチンコすごいいっぱいあるんだけど、うん、なんだろう、宮村優子。
あ、宮村。はいはいはい。
そう。宮村が来たんですよ。
うん。
で、やっぱそれもね、うちの営業所の人たちみんな行ってましたよ。
うんうん。
うん、まあ、そう。だけど、なんか、やっぱ帰ってきたら、結局マイナスから山梨の人と入るから、
はい、
なんか、落ちぶれたムンズラな、こんな幸福組んだりまで来て、ご苦労なこった。でも金いっぱいもらうだよ。
パチンコの営業。これが言いづら。これだけは言いづら。
うん、
あんなに振られたかもしれないけど、これは言いづら。
そうそう、そういうようなことを言ってました、
ね、一応オタク知識はあるっていうゲビタ体育会系なんだけど、なぜかオタク知識はある、うん、そんなもんですか。
そんなもんですね
、はい、うん、告知ありますか。
いや、特にないです。
うん、まあ私もこのネットラジオは一切マネタイズできないんで、
うん、
ラジオトークと YouTube チャンネル登録お願いしますぐらいか。
何？お願いします。
別にお金2つ合わせて4000円ぐらいだけどね。
うん、でもそうなんだ。うん、
てか YouTube は0円だまだ。
ああ、みんなできてんのかね、なんかこのさ。
まあ、いやだから YouTube を収益化するのは一瞬で、例えばこのラジオを1回か2回上げれば、
うん、
まあ、あっという間にできるよ、そりゃ。
なんかさ、やっぱし、うん、なんかその YouTube で稼いでるとかさ、
うん、
僕聞くけどさ、
うん、
本当なのかね、僕わかんない
と。あ、だからその、収益化した後に、本当にお金が月10万でも20万でも100万でも入ってくるかどうかは、それはまあ、また別の話だから。うん、はい。あれですけど ね、どこまでまあ、ねえ。本当にみんな死ねば、ああ、なんでもないです。なんでもないです。もう無料でこういう コンテンツ作る人って、ね、昔のネットラジオとかはいたけどもういなくなっちゃったもんね。
うん、なんか今劇画オバ Q の最後みたいな物言いになってますけどねえ、そうだよね。
ブログからだよな。ブログで金が稼げるようになったのが境目だったかな。
ああ、
YouTube というよりも素人が1円も儲からないけどコンテンツを作るっていう時代はもう終わりましたね。
うん、
でまあ、まあ、うちらも今からネットラジオやるとなれば絶対 YouTube にしてるしねまあそれはね、意味わかんないもんね今から、ね、あのサーバーでネットラジオ配信するって15年前とか20年前のネットラジオの人と同じことをする意味が分かんないもん、
ね、うん、まあみんな頑張ればいいと思いますよ。
お、ようやく分かってくれたね。そうそういうことをずっと伝えたかったの今回は菅津さんに。
なるほど、なるほど、はい、みんな頑張れと。
もっと土屋太鳳っぽい精神性を持ってください。
最近あんま見なくなったね土屋太鳳さんね。
菅津さんがなんかすごいいろいろ書き込んでなんか精神的なストレス与えたからじゃないの。
うん、でも目が怖いとか。土屋太鳳さんは、うん、昔売れてない時にウルトラマン出てくれて、うん、売れた後も同じ役で出てくれたんで、うん、絶対いい子だと思う。
まあだからいい子か悪い子かっていうことで菅さんは嫌いなわけじゃないですもんね。いい子だから嫌いなんですもんね菅さんは
そんなことないですよなんかまあ元気が押し売り気味かなっていう気はするけどね。
はい。そんなところですかね。ちょっとまあ、
はい、
はい。本当に、聞いても聞かなくてもいい放送なんで、聞いてる方が悪いとしか言えないんですけども。
それを最後に言う。
はい、そうですね。金取ってないんだから、1円も収益化してないんだから、言う権利はあります。なんかそろそろこれ毎回言うの、本当に嫌な感じになってきたよね。はじめ、1回目はまだ冗談で済んだとしても。
そうだね。そうだね。
もうやめようね。冗談だとしてもね。
はいはい、
これが最後です、はい、じゃあ皆さん頑張ってお金儲けてください。
はい、はい、みんな頑張れ。失礼します。